ただいまより、主の年、2023年10月1日、世界聖賛美、世界宣教の日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。イエスは、私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって、私たちは愛を知りました。だから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。賛美歌240番を賛美します。詩編講読、詩編第23編、講読詩編の29ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第23編、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、 私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、私の頭に香油を注ぎ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の修法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第6章41節より58節、新約聖書の176ページになります。ヨハネによる福音書第6章41節より58節。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。 私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私どもをこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども礼と真理を持ってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なるご栄光の、あなたの聖なる皆のご栄光を表してください。どうぞこの地上に生きる私ども一人一人に、あなたの救いのご計画をさやかにお示しください。私どもあなたの御言葉をいただき、そしてあなたの御体をいただき、あなたから託された使命と役割に出かけていくことができますように、あなたから使わされるそれぞれの場所において、あなたから託されている使命と役割に生きることができますように支え導いてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが祝福してください。特に本日の礼拝は世界聖餐日として守られます。世界中のクリスチャンが教派の違いを超えて聖餐を祝います。私ども主イエス・キリストの十字架と復活による救いに感謝し、キリストにあって一つとされていることを聖餐によって確認しつつ歩むことができますように。また日本キリスト教団においては、この日を世界宣教の日として守っております。どうぞ世界各地に派遣されている宣教師の働きをあなたが支え導きお守りください。主よ、この地上において戦いが止まず、さまざまな災害が起き、疫病が止まずに猛威を振るっています。どうぞ地上にあえぐ私ども一人一人をあなたの憐れみによって救い出してください。どうぞこの地上にあなたの平和が実現されますように。またそのことのために、御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人をあなたが豊かに帰りに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、そして今体調を崩している者、課題問題を抱えている者、新しい道に踏み出そうとしている者、さまざまな事情によってこの礼拝に出席することができない者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。また私どもの教会が建てられています埼玉上尾キャンパスの聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをどうぞ支えてください。 またこの地に歩む一人一人の上に、あなたにある招きと導きと祝福が豊かにありますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌332番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、永遠の命に生きるです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、そう語ってくださいます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。キリストは、この礼拝の中で、その尊い御体を、誠の食べ物、誠の飲み物として、私たちに差し出してくださいます。キリストは、私たちが永遠の命を得るようにと、天から下ってきたパンとして、今日、自らを差し出してくださるのです。皆さん、今日はようこそ、聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。ちょっと天候が悪い一日ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。実はですね、私今日、マイクをちょっと変えてみたんです。先々週の敬老の集いの時に、一生懸命メッセージしたんですけど、終わったらですね、声聞こえませんでしたって言われてしまいました。で、言おうと思ったんだけど、言えなかったって言われました。それが先々週ですね。で、先週もですね、滝野川教会の講談交換礼拝に行ったんですけど、一番前でかぶりついて、うんうんってうなずきながら聞いてくださった方が、一番最後終わってですね、懇親会の時に、声が聞こえづらかったですって言われたんですね。でですね、どうして、皆さん今声聞こえてます?大丈夫です?聞こえてます?どうして声が届かないのかなと思っていろいろ考えたんです。わかったんです。僕とマイクの相性が悪いということに気がつきました。最近ですね、牧師室にネット会議用のマイクを入れたんですけども、でその時にですね、マイクについていろいろ調べたんですね。で、この講談の上にあるマイク、これはですね、実は指向性が高すぎるスーパーカーディオイドっていうマイクなんですね。要は真正面のごく狭い範囲しか音が拾えないというマイクでした。で、普段つけているワイヤレスのマイクもですね、ちょっと指向性が強いんですね。で、実はこの、マイクですね、教会学校で使っているマイク、いつもよく響くなと思っていたんですけども、とってもいいマイクだったんです。歌手が使っていたりとか、大統領が使っていたりとか、いろいろなスピーチをされる方が使っているようなマイクだというのが分かったんですね。よし、これをちょっと今日使ってみようというふうに思って、ちょっと環境を変えてみました。で、もしもですね、これからなんですけども、声が聞こえづらいということがありましたらば、ぜひ、こういうふうに、耳に手をかざしていただければ、僕の方で、声が聞こえづらいんだなっていうのが判断できます。で、もしもマイクの音が入りすぎてうるさければ、耳を塞いでください。で、皆様にちゃんと届いてるかどうかっていうことを、確かめながら、メッセージを届けていきたいと思います。さて、今日の礼拝はですね、世界聖賛美として祝われています。世界中のクリスチャンが、それぞれの教派の違いを超えて、主イエスキリストの十字架と復活による救いに感謝をして、キリストにあって一つであるということを確認しながら、聖賛を祝っていきます。今日この世界聖賛美の礼拝に集った私たちに、キリストは語ってくださいます。 私の肉を食べ、私の血を飲む者は、いつも私のうちにおり、私もまた、いつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また、私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。そう語ってくださいます。僕は最近思うんです。父が亡くなって、私たちの命って、この世の中で、限りある命を生きてるんだな、っていうことが、よく、今まで以上に身に染みてよくわかるようになってきました。父は癌だったんですけれども、放射線治療を受けるということを選択して、きっとその治療が終われば、元気になって戻ってくるんだろうと思っていたんですけれども、もう退院をして、わずか1週間で召されていきました。私たちに与えられている命、それは限りある命です。もう亡くなられましたけれども、聖路加国際病院の先生をされていた日野原茂明先生はですね、こういうことを言われていました。人間の遺伝子というのは、120歳くらいまでは生きるように作られているんだっていうんです。でも、生活習慣とか、周りの環境、ストレスなどによって、本当は持っているはずの寿命、それを使い切ることができないんだと言われていました。確かにそう考えると、旧約聖書の詩編90編の御言葉にはリアリティがあります。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。そう言われています。私たちは普段生活をするときに死ということを意識して生活はあまりしていないかもしれません。むしろ普段はですね、死ということについてはできるだけ考えたくないって思って生活しているのかもしれません。でも、よく考えてみると、死を考えるということは、生きるということを考えるということでもあるんです。今日という一日を、死に向かっているかけがえのない一日なんだって思うのか、それとも、死を考えずに、今日も明日も明後日も、同じような一日が続いていくのか、そういうふうに考えていくのかで、今日という一日をどう生きるかという命の時間の使い方が変わっていきます。だから、終わりを見つめる。その中で、今という時を見つめるということが、私たちには大切なのではないでしょうか。私たちはこの世の生活を続けていくためにいろいろなものを食べて栄養にして生きています。でもどんなに食べ物に気をつけたとしても、食べるものに気をつけて良い栄養をとっていこうと考えてみたところで、永遠に生きられるわけではないんです。私たちの命にはいつか終わりがやってきます。イエス様は今日の聖書の中でこういうふうに言われています。 あなたたちの先祖は荒野でマンナを食べたが、死んでしまった。これは旧約聖書に書かれていたことですけれども、昔エジプトを脱出して荒野をさまよったイスラエルの民が、神様から与えられたマンナを食べたということを言っています。荒野をさまよったイスラエルの人々は、そのマナを食べて命をつなぐことができました。けれども、イスラエルの人たちはそれで永遠に生きることができたわけではなかったんですね。また、新約聖書にはラザロという人が出てきます。この人は死んでしまって、イエス様によって生き返らせていただくんですけれども、でもこのラザロも永遠に生き続けたわけではないんですね。私たちはこの世の命を保つためには、この世の食べ物が必要です。けれども、それは、この世の食べ物は永遠の命を与えてくれる食べ物ではないんです。だから、もしも私たちが天の御国で永遠の命に生きようとするためには、その時に必要なのはこの世の食べ物ではありません。そうではなくて、神様から与えていただく食べ物が必要なんです。イエス様は言われました。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。そういう食べ物が私たちには本当は必要なんです。皆さんは今から51年前の1972年に起こったウルグアイ空軍機571便遭難事故というものをご存知でしょうか。南米のウルグアイのラグビーチームの若者たちとその家族が乗った飛行機がアンデス山脈の峰に衝突してしまって墜落をしてしまうんです。その飛行機に乗っていた乗員乗客45人のうち29人は亡くなってしまいました。でも、なんと16人もの人が72日間ものサバイバル生活を生き残って生還したんです。飛行機が墜落した直後、もっとたくさんの人が生きていたんですけれども、怪我で亡くなったり、寒さで亡くなったりしていきます。そして機内に残されていた食べ物もとうとう食べ尽くしてしまうんです。激しい飢え渇きがやってきます。そんな中、生きるために最後に残された手段はたった一つしかありませんでした。それは、先に死んだ仲間を食べるということだったんです。やがて生き残った人たちは、すでに先に亡くなった仲間たちの肉を裂いて、それを口にしていきます。初めてそれを口にしたとき、みんなはこのことを思い出したそうです。これは私の体であると言われた、そのキリストの心を心で感じ、これはキリストの体なんだと思いながら、仲間の体を食べたのだそうです。そしてまた、ある人は、もしも自分が死んだら、自分の体を食べてくれ、そして生きるんだ、そういうふうに語ったのだそうです。やがて、二人の人が生きるために山を下っていって、そして無事に発見されて、救助隊がやってきて16人の人たちが助かっていきました。 その救助隊は飛行機が墜落した場所から800メートルほど離れたところに亡くなった方の遺体を埋めて石を積み重ねて、そしてその中心に鉄製の十字架を立てていったのだそうです。この出来事はやがて本に書かれたり映画化されていくことになりました。僕はこの事故のことについて知ったときに生産ということについて思い巡らしました。もしかしたら私たちが生きているこの世界の状況、それはあの飛行機が墜落したアンデスの雪山のような状況なのかもしれないって思ったんです。生きていくためにさまざまな試練や困難が襲いかかっていきます。私たちを苦しめるようなさまざまな困難があります。そんな中でどうやったら生き残ることができるのでしょうか。私たちはキリストの体を食べなければすぐにでも滅びてしまう、そんな存在なのではないでしょうか。キリストは言われます。はっきり言っておく、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はないと。きっとキリストは私たちに向かってこう叫んでおられるのだと思うんです。私の体を食べてくれ、そして生きるんだ。あの飛行機で墜落して生き残って、そしてこう言ったあの人と同じように、キリストは私の体を食べてくれ、この血を飲んでくれ、そして永遠の命に生きるんだ、そう語りかけておられるのだと思うんです。キリストは言われます。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからであると。あの飛行機事故の時に仲間の肉を食べて麓への旅を全うできた人たちのように、私たちもまたキリストの肉を食べキリストの血を飲むことによって帰るべき天への旅路を全うすることができる、そして天において永遠の命に行こうことができるのです。イエス様は私は命のパンであると言われました。またイエス様は他のところで次のような御言葉を語られています。私は世の光である、私は良い羊飼いである、私は復活であり命である、私は誠のブドウの木である。イエス様のこれらの御言葉に特徴的なのは、私はあるという言葉です。聖書のもともとの言葉の文法では、私はあるという言葉が先になっています。私はある世の光。私はある良い羊飼い。私はある復活命。私はある誠のブドウの木だ。イエス様は、私はある、私はある、私はある、と何度も何度も何度も語っておられるのです。旧約聖書の中に同じ、私はあるという言葉があります。 それは他でもない天の父なる神様がモーセに向かってご自分のお名前を告げられた場面です。神様のお名前を聞いたモーセに対して神様はこうお答えになりました。私はある。私はあるというものだ。イスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。